静岡市内の児童生徒の様子を伝えるスクールデイズ。このコーナーは第一 TV の提供でお送りします。スクールデイズ、今日最初は清水江尻小学校からお伝えします。清水江尻小学校では静岡市版コミュニティスクールの創造に取り組んでいます。コミュニティスクール江尻を合言葉に、地域、保護者、教職員の3者で子どもたちを共に育て、地域全体を活性化させる人材づくりを目指しています。そのため地域、保護者、教職員の代表が学校経営について協議し、いただいたご意見を教育活動に反映しています。また清水第一中学校、清水辻小学校とともに令和2年度より先行実施する静岡型小中一貫教育への準備も進めています。保護者、地域、教職員の協働のもと、子どもたちの自己有用感の醸成に向け計画立案しています。4月に72名のかわいい1年生が入学し、全校児童が383名で今年度がスタートしました。地域全体で自信を持って思いや考えを伝え合う子どもたちの育成に取り組んでいます。清水江尻小学校からお伝えしました。続いて駒形小学校からお伝えします。お日様が本領発揮とばかりに日中の気温が高くなってきた5月、駒形小学校の子どもたちが運動会に向けて練習する姿があちらこちらで見られました。朝は自分が走る徒競走のコースの感覚をつかもうと何度も挑戦し、昼休みにはバトンパスの精度を上げようとリレーの練習をしていました。また学年ごとの練習にも熱が入りました。1、2年生は先生をお手本にポケモンの音楽に合わせて可愛いダンス、3、4年生は自分の名前の一文字を背中に法被を着てかっこいい踊り、5、6年生は団結をテーマに静と動の美しさを全身で表現する組体操。6月1日にはお天気にも恵まれ、無事に運動会を実施することができ、練習の成果を発揮することができました。駒形小学校からお伝えしました。続いて八幡子ども園からお伝えします。こんにちは、八幡子ども園です。先日夏野菜を植えました。昨年同様、生ごみと竹粉で堆肥を作り、土作りをし、苗付けをしました。堆肥作りからお世話になっているのが子どもたちの憧れの農学博士。生ごみは本当は食べ物だということや、捨ててしまうごみにしてしまうのではなく、再び食べるものを作るときに役立てようということを教えてくださいました。毎日苗の成長を見守り、野菜が収穫できる日を楽しみにしている子どもたちです。また粘土先生による粘土教室も行いました。青虫ランド作りたいという子どもの一言から、みんなで青虫作りが始まりました。青虫の食べ物も作りたいとレストランを作ったり、レストラン行きの線路も作りたいよとシートいっぱいに線路も作りました。みんなで作った青虫ランドに大満足の子どもたちでした。絵本の読み聞かせに来てくださる先生もいて、月に1回の読み聞かせの日を心待ちにしています。今日は何の本を読んでくれるのとワクワクドキドキで注目しています。また来てね、今度はお化けの本が見たいなとリクエストしています。このように子ども園では様々な先生が子どもたちの教育・保育に携わり、子どもたちの成長を見守ってくれています。地域の皆様に支えられて元気にすくすくと育っている八幡子ども園の子どもたちです。八幡子ども園からお伝えしました。おしまいに、静岡市立わらしな図書館、清水興津図書館、南部図書館、浅畑文館から休館のお知らせです。わらしな図書館、清水興津図書館では6月17日月曜日から6月20日木曜日まで、南部図書館では6月18日火曜日から6月23日日曜日まで、浅畑文館では6月20日木曜日と6月21日金曜日において蔵書点検のため休館となります。ただし、 大型絵本、紙芝居、CD、カセットテープ、DVD は破損の恐れがありますので、退館時にカウンターへご返却ください。この4館を除く他の私立図書館は通常通り開館しております。ブックポストに返却された本はすぐに返却処理されませんので、点検期間中に貸し出しを希望される方で、返却本がある場合は開館している図書館へ直接お返しください。皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。休館のお知らせでした。明日のスクールデイズは、清水飯田小学校と安西小学校、そして飯田北子ども園からお伝えします。スクールデイズ。このコーナーは静岡市校長会と静岡市教育委員会の協力でお送りしました。